は何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある。だから幸せになれよってな番組です。ハロハッピー、坂本美里です。さてさて、5月になりました。まあ今年に入ってね、もうなんか作ってます、頑張って音楽やってますみたいなことを言ってましたが、一体何やってんだよと思われた方がいるかもしれませんが、自主制作でミニアルバムを作っていました。てか現在進行形で今も作ってるんですが、まあだいたい発売のめども立ってきたなと思うので、ここでちょっと詳細なんかをお知らせさせてください。ミニアルバム、だいたい5、6かなみたいな、まだ未定なんですが、タイトルが決まってます。タイトルは詩的ノスタルジーというタイトルにしました。詩的は私的って書いて、私事みたいな意味なんですが、その詩的ノスタルジーで、ノスタルジーがテーマでアルバムを作っています。まあなんかこうね、頑張れ頑張れって言って、すごくね、前向きに前向きにっていうことが多分ね言われたりとか、頑張れ頑張れ言われること多いと思うんですが、まあたまには後ろ向きになって、こうね、昔のことを思い出したりとかしたら、きっとね、いい思い出たちが自分をまた励ましてくれるんじゃないかなみたいな、そういうテーマを持って作っております。発売は8月です。先行販売できたらなと思うけど、これもまだちょっと未定なんで、はい、まあ頑張って作っていますので楽しみにしていてください。さあ今日のゲストさんは、そうですね、 CD とかいっぱい作ってて、もう憧れです、大先輩です。いろいろ勉強させてもらいたいなと思っております。それでは第67回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里の Be Happy。まして、坂本美里です。早速ゲストさんにご登場いただきましょう。今月のゲストはこの方、
ハロハッピーゆいこです。
はい、どうもいらっしゃいませ。
どうも、来ちゃいました。
はい、前回から言ってるんですが、ゆいこさんとは誕生日が同じということで、もうちょうど5月で、これは一緒にお祝いしなきゃと思い、お声をかけました。
ありがとうございます誕生日。
はい、でもゆいこさんの、来てもらうにあたって、ゆいこさんと初対面というか初めて会ったのはいつだろうと思って、全然思い出せなくて、というか結構頻繁に会ってるせいか、どこで会ってるのかがわからないみたいな感じになってしまって、覚えてますか？
いや、ごめんなさい、正直覚えてないんですよね。
覚えてない。
多分共通の友達のみちる、香里みちるちゃんにどっかで紹介してもらったのが最初なんですよ。
多分ですけど、大田区の蒲田の会場で M3 があった時に、一番最初に喋ったような気がします。確か。
あ、でも私その時には、
でも知ってた。
坂本美里ちゃんは知ってた。
じゃあそうだね。なんか、知ってます、聞いてますみたいな感じで。
そうなんだよな。なんだろう。
その前に、
多分なんかみちるからずっと話を聞いてて、そう、でもそのイベント会場で、初めまして、
そう、その前に、ミルチューと、みちるさんとこう、もうなんか3回も4回もライブをもうやってて、ずっとやってるんだよみたいな話になってて。
そうそうだ。そんで、そのイベントの時にもう誕生日が一緒だってことが判明したのを覚えてる。
それで、おーみたいな、いつかお祝いできるといいですねみたいな。
確かに。あ、思い出したわ。
今回に至ります。
はい、そうでした。
はい、いらっしゃいませ。は
い、いらっしゃいました
ということで、普段はゲストさんが来てもらうと5つの質問コーナーをやってるんですが、今回はね、お誕生日会も後でやりたいので、ゆったりこうお話ししたいなと思っておりますが、ゆいこさんはどんな方かと、きっと皆さん思ってるでしょうか。
そうですよね。
歌手でいいんです。
はい、歌手っていうとちょっとこっぱずかしいので、歌い手って言ってます。
あ、わかります。私もなんとなく歌い手って言って
なんとなくね、
歌手と歌い手はどう違うんだろうって
わかんないんだけど、同じこと書いてるんだけど、なんとなく歌い手。
でもめちゃめちゃ歌手じゃないですか。
でもなんかね、多分歌手の自分の中のイメージが、いわゆるその
メジャーの方、
テレビに出てる人たちの、
が歌手で、
そう、
それ
だから
じゃないと歌い手になる、
うん、そう歌い手、そうですね、自称歌手、
自称じゃないですよめちゃめちゃ歌手ですか、
はい、
まあ、
歌を歌ってます。
まあなんか、まあ、商業と言われるいろいろね、うんうん、ゲームの作品から、まあ、自主制作でオリジナルでたくさん CD を作ってるっていうことで、
はい、
まあまあ、あのね、作品ありきのゲームとかは別として、自分で例えば CD を作るときとかっていうのは、うん、もうちょっと私質問聞きたいこと聞いて自分が作るもんだから、
いいと思いますよ、いいと思いますよ。
作る場合は、うん、どんな風に テーマとか取っかかりとかはどんな風に作り出すんですか。
あんまり深く考えないで、
うん、
だいたいこういうことを言いたいとか、
うん、
こういう世界観の曲、まず曲がこういうのを歌いたいとかから始まることが多いですね。
あ、それで、
そうで、まあコンセプトは結構後付けが多いから、
あ、曲が上がってきてから
の場合も多いし、で、最近作ってる CD があって、それは先にコンセプトがあって、いろんなコンポーザーさんに頼むのに、やっぱコンセプトがないと書きづらいと思ったので、コンセプトを先に立てたけども、割と曲が上がってからっていう場合も多い。
あ、
うん、
あ、この、まあ、作曲家さん、コンポーザーさんと、
そうそうそう
こういう、まあ、曲やってみたいみたいなのをこうやってて、
曲の雰囲気とかはこうちょっとロックっぽいかっこいいのやりたいとか、うん、バラードやりたいとかって言って作ってもらって、そこから、まあ、インスピレーションというか、こんな印象を受けたからこの歌詞みたいな流れも多いかなと思います。
うんうん、この間いつも近所のココスですごい長い間会話する香里美智恵さんと話してる時に、香里美智恵さんも結構曲が上がってきてから詞を載せるみたいな感じで、まあそれでテーマができるみたいな感じで、うんうん、私が結構 逆っていうか、もう一個ずつ詞が決まってて世界があって、なんかそれに合わせたなんか曲ができるといいなみたいなところから始めるんで、なんか多分作曲家の人はすごいやりづらいだろうなと思いながら申し訳ないなと思いながらも、
でもね、そう、私も一番最初に作ったオリジナルのアルバムが実は歌詞先だったのね。
あ、
歌詞っていうか、まあ、大体こういうことを
言いたいからみたいな
のを作って、こういう感じの曲ってやってもらった時に、やっぱ作曲家さんがすごく苦労されてた方が多くて、あ、やっぱり詞先っていうのはちょっと作りづらいのかなと思って、
そうなんですよね。完全に文字にはめなかったとしても、やっぱりイメージとしてやっぱり音を作る人って音で捉えるっていうか、なんで言葉だとちょっと難しいのかな
かもしれないと思ったり、まあ、だからコンセプトだけ決めて、あとは好きなように作ってくださいに最近は変えてます。
そうですよね、はい、次作る時の参考に
いただきたいと思います。本当にまた、あ、でもほら、こういろんな人とやっていくうちに、うん、この人とは特に意思の疎通がなくても、うん、やりやすいとかいう人って絶対いると思う、うん、
あ、
そういう人と作る時は試作とかでも、まあ、相談しながらで、ね、いいと思いますよ。
行ってみたいと思います、
はい、
あとはまあ音楽の話しましたが、
はい、
まあ、プライベートの話で、
プライベート
お休みとかってどんなことしてますか。
お休み
なんか今日このスタジオに来ながら話してて、いやもうなんか家でじっとしてられないんだよねみたいなことを言ってたんで、
そうなんですね。実は私2月に怪我をして、うん、そう、靭帯切っちゃいまして、肘の靭帯を、うん、で、まあ、歌活動しながら普通に会社にも行ってるんですけど、うん、そっち会社の方全部休みになっちゃって、うん、でやっぱ左手がね曲がんない状態なんで、
うん、
何もできないですよ。
あ、そう、あ、左手が、ま、
左、なんていうの、肘がね90度以上曲がんないんですよ。
あ、
今も曲がんなくて、まだ
物がほとんど持ってない、
持っちゃダメだった、
うん、
なんでもう出かけられず家でぼーっとしてる毎日で、それは本当に耐えられなかったんですけど、私の場合は、
うん、
休みの日は映画が多いですね。
映画
を、うん、映画見に行くのが多いですね。
あ、でもよくツイッターに映画見に行ったみたいなのが書いてあったりとかしますもんね。
映画が多いかな。
うん、
あとは一人で喫茶店とかに
あ
いる特に用はないけども、
喫茶店にいる、喫茶店本を読むとかでもなく、なんかこう
塩とかで、なんか書き物をしてることが多いですね。
うーん、
なんかちょっと身辺整理じゃないけど
あ、なんかやることも書いてみた
り、この日までにこれやらなきゃなっていうのを漠然とこう書き出したりとか、あとそういう時に次にこういう CD 作りたいなとかいうのをひたすら、まあ、ファミレスか喫茶店。
わかります。なんか家だと思いつかないものが、そういうとこだとこう、
私お家ダメみたいで、
家にこもると、
お家にこもると本当腐っちゃう
腐っちゃう
本当に腐ってたんですこの数ヶ月本当にひどかった、
うんうん、まあ、じっとしてられないので、そうそう、外に出るという感じ、うんうんうん、はい、まあ、そんな感じで、まあ、お話ししてきましたが、
はい、
ここでゆいこさんのオリジナル曲を、
はい、
流していただけるということなので、はい、どんな曲なんでしょうか、
はい、これは放送が5月7日ですよね。
そうですね、
はい、5月5日に発売した、
はい、
ゆうこの一番新しいアルバムの曲、うん、
あ、
その
中から1曲、
今回のアルバムはお天気をコンセプトにしたアルバムで、
はい、
今から聴いていただく曲は、台風、
台風がコンセプト
台風、台風がコンセプトの曲になります。聴、いてください。 Take Chance。
なんか、うんうん、実はこの後ろで流れているこの BGM なんですけど、作ってる久慈さんっていう人なんですけど、はいはい、同じ誕生日なんですよ。5月18日で
本当に
で一緒によく最初の頃曲を作ってて、同じ誕生日だねって誕生日になったらおめでとうおめでとうって送り合ってたみたいな感じなんですね
そうなんだ、
また増えましたよ。
すごい、私小学校の時同じ誕生日3人いたんですよ。
それすごいですねしかも同じ学校で同じ学年だったら本当に同じ誕生日ですね。
そうそう、本当に同じ誕生日。
美子さんとは、まあ、年が違うんで、
そう1年違うんですよね。
同じ年の誕生日ではないんですけど、そうですね、
意外と多いですね。5月18日、
牧
原紀之さんも。
そうなんですよねそうね、なんか他にもいましたよね。
キュリー夫人
キュリ夫人でしょ。全然年代かぶってないけど5月18日共通点がありました。 はい、まあ、同じ誕生日ということで今回お祝いしていきたいと思います、はい、でケーキを
やった
ー、用意しました。
誕生日っぽい。
はい、じゃあね、やっぱりこう吹き消さないとダメかなと思っていて、ね、ちょっと今ろうそくに火をつけてます。
えい、私去年自分の誕生日に食べ忘れたんですよ。
お、
2年ぶり
2年ぶりでよかったよかった、聞いて
よかった。
はい、でいつも誕生日の歌を歌いたいんですが、ちょっと歌えないので放送上、
うんうん、
私が勝手に歌います。
はい
はい、ハッピーバースデーハッピーバースデー、出会ってくれてありがとうゆいこさん、そして私
どうもハッピーバースデー、
はい、ハッピーバースデー、いただきします、
せーの、
消えました。
わあ、すごい、ろうそく、
この匂いがね、誕生日って感じが、
いい香ばしい匂いが、
香ばしい匂いが、じゃあよかった、ケーキを食べながら、まあのんびりといきたいと思います。あ、のんびりついでに、そういえば
いただき、
プレゼント
は
だった、
なんて
食べ始めたのに、すいません、しかも袋に入ってるというなんて準備が悪い、
すごいすごい、
はい、ゆいこさんに、
私今日用意してきてない
よ。全然私がゆいこさんのイメージで、うん、選びました。
そう、開けていいですか。
あ、開けてください。なんかイメージか、なんかこうちょっとピンクとか、うんうんうん、ちょっとイメージだったんですよね。
本当ですか。
ピンクとかお花とか。
うわー、どうしよう、そんなこと言われたの初めてだ。
あ、どうしよう。
あ、でもピンクは確かに好きです。
まあ、すごいショッキングピンクとかのピンクじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
カントリーな感じの、
すごいかわいい。これなんだ。
これは
カ
ー, カード入れと、輪ゴムになってるお花の、なんかよくすごいライブとかでなんか髪結んだりとかしてたので、いい、すごい似合うかなと思ってる。
あ、すごいすごいよ。私この色のピンク大好きなの。
あ、やっぱりなんかサイトでそういう色見るなと思って、ね、よくバナーとかがちょっとこういう色だなと思って、ね、
あの変な言い方だけどおばあちゃんっぽい、
おばあちゃんっぽい色
ちょっとこのくすんだ感じがね、
くすんだ色のピンク、すごいピンクっていうか、なんて言うんだろう、またちょっと違う色の名前なのかもしれないけれど、はい、
いやー嬉しい、これ、いや、ありがとうございます。
イメージ合ってたかな。
いや、これ大好きです、こういうの。
はい、カード入れ。
わー、嬉しい。
はい。
ありがとう。
よかったら使ってください。
ありがとうございます。
よかったよかった。はーい。
いいな、誕生日って。
誕生日。楽しいぞ、誕生日。
ね
え。はい。ということで、今月のね、リスナーさんの質問ですが、はい、今月のお題は、あなたの誕生日の思い出を教えてというものでした、うん、メールをいただきましたので今紹介していきたいと思います。ケーキを食べながらで全然いいですよ。
はい、いただきます
はい、ハンドルネーム甘井さんからいただきました、あなたの誕生日の思い出を教えてということで、小学生の頃はお誕生日会というのを開いて家に友達を呼んでお祝いしてもらったりしていました。あ、なんか小学校の頃はよく誕生日会とかありましたよね。自分の誕生日会をやったことありますか。
自分の家で。
家で。
あるある。あ、小学校はもうやってないかな。幼稚園の時はやってた。
あ、そうだよね。そう、私はね、全然いつも自分の家をやらなくて、お呼ばれする、行く方だった。
そうなんだ。
そう、うちはなんかね、自分の家が実家が酒屋をしてって、店をしてるから、なんか全然そういう、なんか、
はいはいはいはい、
料理を作って、もてなすことが全然できなくて。そうなんですよね。いつも行って、なんか、私も、で、お母さんたちがさ、美味しいご飯作って、みんな食べなさいとかやってて、すごい羨ましいなと思ってましたけどね。はい。では、次のメール紹介したいと思います。ハンドルネーム、工事を工事中さんからいただきました。誕生日が弟と同じ9月なのですが、父はちゃんと誕生日ごとにケーキを買ってきてくれました。親には感謝ですが、高校生ぐらいになるとそんなにケーキいらないなって思いました。かっこ汗、もしかして父が食べたかっただけじゃと。
その可能性大
です、ね、大ですね。でも大体なんかクリスマス近かったらケーキが一緒になっちゃ
ちゃう
とか、ね、まあ、あるらしいんですが、ね、まあ、同じ誕生日でもちゃんと弟とお兄ちゃん別々に、
とてもいい親御さんですね。
でもお父さんきっと絶対食べたかったね。食べたかった、これを
理由に、ね、
買ってきて食べたかったんでしょうね。そう、 5月の18日というのは、うんうん、基本的に何も被らないじゃないですか。
そう、何にも被らない。
被らないから、まず、しかも5月って、あの、4月でいるクラス替えとかして、だんだん仲良くなってきて、うんうんうん、みんなで、
ちょ、
みんなで、なんか何かをやりたいっていう欲求が 5月ぐらいに出てくるんです。
そうそうそう。
そう、ちょ、仲良くなって、で、ね、じゃあ、お祝いでもして、しようか、みたいな感じですごいお祝いされてきた、うんうん。
いいタイミングなんだ
よね。そうそう、5月18日はお祝いされるし、すごい、忘れられないし。うん、ね、ずっと夏休み、中はもちろんねあれだし、うんうん、結構それから過ぎるとなんかもうなあなあ
なそうそうそうそうそうなんかイベントと重なっちゃうんだよね。
そうそうそう、うん、だから5月58日はいいなといつも思ってました。
確かに。
はい、ではあもう一個メールを紹介したいと思います。ハンドルネームジョージさんからいただきました。去年の誕生日、うんうん、暑がりな僕はセンスがあればなぁと思っていたら、まさにその日にプレゼントでセンスをもらいました。またその後、冷たい飲み物を持って会社に行きたいなぁと思った、まさにその日に水筒をもらいました。願いが見事届いて嬉しいやら、気味悪いやら。
ひどい。気味悪い。
ちなみに4月の22日生まれですので、おめでとうと言ってやってください。
あ、はい、あ、もう、この間じゃないですか。
この間、1回前の更新分
で。おー
おめでとうございます。
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 はい。
まあね、
もらなんか欲しいと思ったものをもらえるっていいよね。
そうね。それもなんかこれちょうだいねって言わないでもらえたり。
ああ、そう。サプライズ的にねもらえるといいよね。
うん。なんか誕生日の思い出とか。
誕生日私。子供の頃はもうね、もはや記憶があんまりなくて正直ないんだけども、うん、私今から5、6年ぐらい前に飲食店に勤めてたので、うん、普通に社員で、
あ、社員、
うん、で結構バイトさんも20人近くいるお店で、うん、そうで私その日誕生日なのにね出勤だったの、
うん、
休みの申請を出したのに関係ねえって言われて一番偉い店長に関係ねえって言われて無理やり入らされてはぁと思って、その日も23時45分まで仕事だった。
うわぁ、もう終わっちゃう
っすよ。そう、終わっちゃうじゃんと思ってがっかりしてたら23時45分にバイトの子がみんなバーって集まってきてくれてケーキをね入ってくれたの。
はぁ、
その時に初めてはぁ、私みんなのために頑張ってきてよかったと思ってそう、なんかあんまりね、学生も私友達割と少なかったので、みんなで集まってパーティーみたいなのってなかったから、うそう、大勢に祝われるっていいなって改めて思った誕生日でした。
大勢っていうので私がそう思い出に残ってるのは、うん、あの工学院時代、専門学校時代に体育祭があるんですね。で、日本工学院ってものすごい人がいるんですよ、うんうんうん、もう50何学科とかって、うんうんうん、もう体育祭がそれで集まればもう球場を借り切って、もう
すごい、もう
なんか1000人とか、すごい規模でやるんです
よ。卒業式とかもすごいところでやるんだよね。
もうすごい会場でやるんで、で それの時にちょうど誕生日だったんですよ。で、まあ、演劇俳優家でこういるんですけど、うんうん、その時になんか誕生日だみたいな話になって、うんうんうん、ちょっと友達がハッピーバースデーの歌を歌横で歌って初めて、うんうん、その中子ではハッピーとか言ってたら、うんうんうん、なんかどんどん完成してって、なんかすごい大合唱みたいな
みんなに
向こうの方になんか歌ってるなみたいな、でも誰が誕生日なんだろうねみたいな感じの状態でみんなが歌ってる、すごい、なんかよくわかんないけどすごいお祝いされて嬉しかった記憶が、
う
ん、まあかなり200人300人ぐらいの規模だった気がするんです
けど、すごいな。でも5月に球技大会って、
そうですね、なんか鯉のぼり運動会みたいな感じじゃないですか、みたいな、
すごいな
っていうのをやった記憶がありますね。
やっぱでも祝ってもらえるとね、いくつになっても嬉しいよね。
そうですよね。
もう年齢はこの際明かさないでおくけど、うん、
でもやばいやばい、私のうんこ上とか言ってたらダメだ
よ。あ、そうかそうか
私じゃの年齢、あの、あ、
全然私も隠してはないです公表してないだけで、隠して聞かれたら答えます
まあここからまあね1年あ、うん、またどんな感じに
1年ね
過ごしたいですかね。
大体私その年の初め、その年度末とかじゃなくて、うん、元旦とかに今年の抱負っていうのを詰めるんだけども、うんうん、今年は 今年も健康でね、
健康へ、そう健康重
要、歌の活動頑張っていきたいなと思ってた矢先の人体断裂だったので、ここから気持ちを新たに、
そう5月、
そうやっぱね、これからあの大きな怪我をして改めて思ったんですけど、健康って大事、
健康大事です、
五体満足って素晴らしいと思って、そう、あとはやっぱり自分が怪我をして、怪我をされてる方に対するケアをもっとみんな気を使っていいと思った。
ああ、まあそうですよ。電車に乗ってきたりとか
もしますしね。優先席とかも明らかに私変なギブスをね腕にボーンってしてるんだけど、もうみんな座りたいから。ね、
その立場になって
分かる、勇気を持ってね、席を譲るとか、そうそう、あのエレベーター押してあげるとか、そう、なんかね、ちょっとの心配りでみんながこう気持ちよく、
そうですよね、
生きていける世界になると思うんでね、
はい、いつ自分がそうね、そうそう、怪我だったらいつなるか分からないんで、
そうなんです
よ、はい、皆さんそうしてください、
はい、
はい、まあ、私は年齢隠してバレちゃうかもしれない。私も今年みそじなので、はい、バレです。みそじなので、はい、まあ、ね、そういろいろ思うところが今まであって、こっからまたちょっと多分違う感じになるのかなと思います。30になったらみんな体を壊すってすごい周りが言うんで、あのそれはすごい気をつけよう、同じですね。なんか同じようなこと言って、健康に気をつけようかなと思ってます。
でも。正直30目前にしてちょっとなんかこう焦りとかある、
私は
あどうしよう30になっちゃうみたいな、
あんまりなく、
なんだ、
あのうん、それがもう結構28の段階で結構やばくて、28が一番もうやばいっていう気分になって、29になったらもういいかってなって、もう
早かった、ね、
もう平気みたいな感じです今。
私結構ギリギリになって29ぐらいになって、あやっぱ29だってこうちょっと焦り出しちゃったのね。だけど30の誕生日を迎えた瞬間にもう、あ、もうどうでもいいや、
どうでもいいやなりましたね。
なりましたね。あ、もう30超えちゃったし、何があっても怖くない。ちょっと悟り開く感じ。
じゃあ私もまだ、まあ、5月18日前なんですけど、まあ、
なんか気が楽になると思う。
気が楽になるかな。楽しみに誕生日を待ちたいと思います。
はい、
さあ、はい、誕生日のコーナーをやってまいりましたが、
はい、
はい、まあ次回もね、あのぎこさんにお付き合いしていただいて、
はい、
いろいろコーナーをやっていきたいなと思っております。
はい、
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日の素敵なゲスト、ゆいこさんでした。
はい、ありがとうございました。
次回第68回の更新日は5月21日になります。次回もゆうこさんにお付き合いいただきます。メールを募集しております。番組への感想など Be Happy のメールフォームからお待ちしております。それではみんなまた会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里と
ゆいこでした。
バイビーハッピー。
やっぱり間違えた。